ですね、今シーズン2013年のライオンズの戦い、はい、これを東尾治さんとともに振り返っていきたいと思います、
はい、
まず、全体的にライオンズの今シーズンの戦いというのは東尾さんどう目に映りました？
いろいろありましたよね、
はい、
スタートダッシュポンといって、
はい、
なんかこう失速して、
はい、
やはりあの一番印象に残っているというか、そういうのはやっぱり中村が帰ってきた、
はい、
片岡が帰ってきた、それからチームが勢いに乗った、あそこまでいっぺんにこう来ましたよね、
はい、
そういう後半戦の揃った、選手が揃った時の勢いというのは非常にこう印象に残ってるんですよ、はい、
うん、
あと10試合早く帰ってきてくれればな、
あ
そのおまけ次まで思って、はい、
ええ、
あともうちょっと早くね揃ってくれたらなって思いましたよね、
はい、でも本当に、よくね、あの主力選手が戻ってきたり、その元気のある選手が戻ってきたりすると、チームはぐぐっと行くんじゃないかと言われますけども、あれだけ今シーズンのライオンズみたいに絵に描いたように本当にそうなるってなかなかないじゃないですか。
やっぱりそういう、片岡であり中村の存在感っていうのは大きいなっていうね、はい、
うん、
特に片岡のそのサヨナラホームランだとかホームランもありましたよね、
はい、そうですね、
だからああいう頑張りでやっぱりこういう選手バランスよく育ってきたなと思いますよ、
はい、
野手はね、
はい、最後、2位まで行くっていうのは東尾さん正直そのシーズンが終わる1ヶ月くらいは想像されてました？
あの僕はね福岡遠征行ったんですよね、ソフトバンクの、ね、はい、大事な試合の時に、
はい、
あの時ももうダメだもうダメだ、プレーオフまでも行けないんじゃないかと思ってましたよ。
9月の10日前後でしたね、はい、
それから選手が帰ってきてこの後半の勢いっていうのは、
はい、
よく頑張ったっていうかびっくりしましたよね。
そうですよね、
おまけに2位まで行きましたからね。
そうなんですね、
それはもう、はい、なかなかあの福岡の時点では想像できなかったですよね、
はい、さあそんな中で、144試合ありましたが、
ええ、
今シーズン最も印象に残っているライオンズのゲーム、これを挙げていただくとどのゲームになりますか？
そうですよね、だから、片岡のホームランサヨナラホームランも印象に残ってるんですけど、
はい、
あの前後の試合ずっとこうなんていうか8連勝ですかね。
そうです、
ずっとこう残ってます、残ってるというか、
はい、
8連勝全体ですよね。
なんかなるほどなるほど、
後半のあの勢いっていうのは、
どのゲームもということですね、
サヨナラ勝ち多かったし、
そうですね、さあ、ライオンズね、今シーズンはいろいろこう、出てきた戦力もありますし、そしてまたさらに成長した選手たちもいましたが、そんな中でライオンズの MVP、これをですねちょっと選んでいただきたいと思うんですが、まずピッチャーの方では誰になりましょう？
すいません、さっき勝手に言いますけど、
はい、
最高の MVP は浅村ですよ、
はい、投手野手すべて総合してですね、
総合して、
はい、
はっきり言ったら、ピッチャーそれに並ぶピッチャーいないから、
あそういうことですね、打点王を取りましたね。
そうです、やはりね、はい、中村っていう存在、学校の先輩後輩でありながらっていうか、
はい、
彼がいて、浅村はその間に4番に座ってね、あれだけ結果を出して、はい、すごい戦力の厚みですよ、これ打線の、
そうですね、
来年はこれはもう最高の MVP ですよ、すごい、
5月の終わりの DeNA 戦から4番に起用されて、正直ここまで浅村選手が4番として働くとは、
そうですよね、
はい、
重圧に負けないというか、
はい、
思い切りの良さなんでしょうね、なんかこう引きずらない思い切りの良さっていうのは、性格というか、
はい、
乗ってきましたよね、潰されなかったよね、よくね、相手から相当 ね、
はい、
あれだけ打点を稼げば研究されて、厳しく攻められるんですよ、
はい、
ルーキーに近い形で若い選手で4番に座ると、
はい、
よくそれに負けなかったですよね、
跳ねのけましたよね、両リーグを通じて日本人選手とは唯一3桁の打点をマークしました
ですよね、
はい、ですから今度中村拓也選手が
ね
シーズンの当初からいて、で浅村選手がいて、まだ活躍するかどうか分かりませんけども、大阪桐蔭高校の森星も後輩として入ってきますんで、こんなのも励みになるんじゃないですか。
当然というかいい先輩がいるし、
はい、
いい話いっぱい聞けるんじゃないですか。
そうですよね、浅村選手もそのあたりはね、惜しげなくこう言っていきそうな性格ですしね。浅
村どっちかいうと中村の方がバッティング似てるんですよね。森のバッティングと柔らかいというか、はいはい、打球の上がり方角度とかいうのは、それは浅村の方が話しやすいでしょうけどバッティングはボール の上がる角度というのは似てますよね。
じゃあ森星は中村拓也選手にこういろいろ聞いて吸収した、
聞いてというよりも、その後よりもバッティングが似てるということは事実ですね、
なるほどね、
右と左だけの違いであって、
じゃあ盗んでいく必要はあると思いますね、ピッチャーの方どうですか。
ピッチャーですか、
はい、
来年の期待感を込めて、はい、僕はあの高橋と聞きながら、やはり
高橋と、うん、
大きい、ここのところね、優勝できなかったのはやっぱり中継ぎとか抑えじゃないですか、はい、左も含めての、
はい、
彼に期待したいですよね。
高橋智美投手がいなかったら、あのライオンズの最終盤の快進撃もなかったと言われるぐらい、相当あの投げるたびに成長してましたよね。
ですよね。あの自信、この日本シリーズの則本のピッチングなんかでも、はい、ああいう自信満々で腕を振れば、はい、少々コース甘くてもボールの勢いで勝てるっていうタイプですよね、
はい、じゃあその高橋智美がピッチャーの期待も込めて MVP と、
ね、ええですね、なんていうか、やっぱりこれからまあ来シーズン向けてのライオンズの課題値の前は、ね、投手ですよ、
ええ、
先発を含めリリーフ陣ですね、ええ、この何年間もずっと渡辺監督が苦しんだリリーフの整理、はい、これですよね。
うん、じゃあ来シーズン優勝するために必要なことというふうに聞かれたら、ね、そのリリーフの整備になりますか。
まあ、ここのところもずっと課題ですよね、
はい、
やはりあの野手の方が相当なんて言いますか、坂田も含めて、はい、あの戦力というか厚みというか、はい、あの増してきてるんでね、もうピッチャーですよ。
はい、
ね、
分かりました。今シーズンのライオンズの戦い、東尾修さんと振り返りました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
森重川さんに斉藤和美が伺います。今シーズン最も印象に残っているライオンズのゲームはどれでしょうか。
そうですね、やっぱり最後の最後のゲームですね。どうしても最後のゲームが印象に残ってますね、
はい、8連勝の流れの中 の、はい、
のロッテを破った
10月8日のゲームですね、はい、
それがやっぱり残りますね。あの苦しんで苦しんで結局2位になれるかっていうところまで持ち込んだあの連勝っていうのは、これは素晴らしい今後に生きるゲームだったと思うんですよね、はい、それがやっぱり、帰ってきた片岡と、ね、中村の活躍、まあ、途中でいなくなった菊池は残念ですけどもね、西武ライオンズらしい野球ができたんじゃないかなというゲームを見ましたね、
はいはい。まあ、その前までの7連勝は全て2点差以内のゲームだったんですよね。
そ
うなんです。
それと涌井の復活ね、これがやっぱり大きいと思うんですよ。これがあってこのクライマックスに進出できたっていうところがね、まあ、進出はできただろうけど、これは2位と3位のね、残り1試合でその対決ができたっていうところがやっぱり、いい経験をしたライオンズのナインだなと思いますね、はいはい、
よく追い上げましたよね。
もちろんそうですよ。これはもう初めから中村と片岡がいればとかということは、これはもうしょうがないことです、うん、でも来年に向かってね、全員の力が必要だっていうのは当然分かってるし、怪我故障者をいかに少なくしてシーズンを戦えるようなチーム作りをこの秋からやっぱりやらないといけないと思います ね、
そうですね、はい。まあ、レギュラーシーズンは滑り込めでマリーンズを、はい、まあ、追い上げてついに逆転の2位になったライオンズなんですけど、クライマックスシリーズのファーストステージでそのマリーンズ相手に1勝2敗と負け越して、はい、まあ、敗退してしまった原因はどこにあると森重さんはお考えになりますか。
最後の最後にできたけども、逆にその後日にちが来ましたよね。それの間の調整、岸も含めて、先発陣、それからリリーフ陣もあそこまでいい流れを持っていきながら、それが持続できなかったっていう、この空いた時の調整の仕方もやっぱり考えないといけないし、これをやっぱり次に生かさないと何の意味もないと思いますね、はい、
例えば森重さんおっしゃれる範囲でいいです、はい、どういう調整をすればうまくいくのでしょうか。
まあ、ものすごく、ね、選手たちは嬉しかったと思うし、喜んだと思う。目標を達成してしまったっていう安堵があそこで終わってしまうような終わらせ方をしてしまったんではないかなという周りがね、もちろんマスコミもそうでしょうけど もうそこで終わって一言何かがあればそのまま持続できる可能性はあったかなと。これがやっぱりゲーム内、それからチーム内にいる誰かがそういうことをしないといけない。これは監督がやるべきことではないなというところなんですよね。はい、
まあ、首脳陣のなるべく上の方ということですね。
もちろんそうですね。
ライオンズの MVP をピッチャーとバッター1人ずつ挙げてください、
はい、もうバッターは間違いなく浅村でしょうね。これはもう4番目ではない4番、それが3番だろうが5番だろうがどこでも一緒、そんなことない、4番は4番です。それを果たせたということ、これは自信、まあ、来シーズン3番打つか5番打つかそれは分かりません。ただそういう結果を出せたっていう、これは自信は来年生きてくると思います、はい、中村が帰ってきようが誰が戻ってきようがこれは別としてね、そういうチームを救えたのは浅村だと思います、
う まあ、元派といえば交流戦のベイスターズ戦での守備のミス、はい、あまりにも精細を欠いていたから早々にベンチに下げ た、うん、翌日に4番で復帰させたという、まあ、渡辺監督の思い切った采配があったんですけども
、これは渡辺監督のねいいところでもあるし、同じピッチャーというところの采配ですよね、う
ん、ピッチャーの采配ですか。
これは僕は思いますね、うん、これ野手だったらそれはできなかったかもわかりません。
ただ森重さんはそのピッチャー采配を理解できるということ
ですね、
うん、
僕はできますよ、僕でもやりますよ多分そういうことは。野手だったらね、だからピッチャーにそれができるかって言ったらピッチャーにはなかなかできない、そういう見ててああ投げができないこと、ああ俺もできないなっていうところあるし、これは野手だからピッチャー出身の人はできる、野手監督の人ではできないことをピッチャーにはできるっていうところは、まあ長年いろんな監督の元でやってみてそれはありえますね。
ピッチャー監督の野手、
はい、
野手監督のピッチャーたすきがけで
これは全然違いますよ多分。あその下にいる人がまた違う野手出身であれば、はい、一言かけてやるといろんな動きがこれからできるんじゃないかなっていう私も経験させてもらってますんで、これから生かしていきま す、
そうです、ね、ピッチャーだとどなたでしょうか。
ピッチャーは本当に難しいです。前半戦の勢いでそのまま最後までいたら菊池って言いたいところだし、まあこれといって、はいという悩むところってのがこれが問題なんで、誰か一人、ね、楽天のマー君、これからよそのチームでも必ず軸になる人がいたっていうところで言うとちょっと寂しいところがあるんですけども、その中でも選べっていうんであれば岸、
はい、
うん、これは一つ壁を越えた、ただ最後の終わり方がちょっと ねあるんで、でもこれを来年生かして一本立ちした本当にエースと言われるピッチャーになってもらいたい、背番号つけてるなと俺は思ってるんで
11番ですからね、
あえて
初代11番の森重さんをおっしゃいます、
ね、あえてそれを騎士にして、今シーズンはご苦労さんと言いたいですね。
今年は渡辺監督からエースという称号を完全にもらいましたからね。
でしょうね、はい、そうなったピッチャーに近かったということで、うんうん、一応騎士にしましたけどね、
はい、
はい、
では森重監督さんに最後に伺います。来シーズン優勝するために必要なことは何でしょうか。
これはもう選手はね、誰が来ようがやることは一緒、目標はみんな一緒ですからね、その目標を失わないこと、それから目標を見間違えないこと、方向性を間違えないこと、みんなで同じところを見つめるのは一つ、優勝に向かうっていうところの道筋を間違えない、遠回りしてもいいから最終的にそこを見つめ直すところがあればいいなと思いますけどね。
目標を見間違えること
途中で変わりますよ当然、個人個人みんなレギュラーで取ってた人がレギュラーで使われなくなった時の向き方、それから故障して出れなくなった時戻ってきたの向き方、相性で使ったりすればね外される時もあるでしょうし、それは一瞬その日のうちに考えて次の日にはまた同じ目標を迎えるようなチームであれば取り返しはつきますけども、まあ25人30人でやってる一軍でそのうちの一人でも道を間違えたり見るところを間違えたら多分また優勝を逃し、じゃあクライマックスにっていうふうになると最終的にまた苦しむと、うん、優勝するところに誰も2歳なんか狙うチームなんてない、うん、そういうチームであってはいけないと思いますね。
森重さんのお話を伺って、ね、チーム一丸で優勝に向かうことの難しさがよく分かりました。
そうですね、やっぱり一人いなくても勝てない、そういうチームにならないといけない、でもそのカバーは何人かでできる、でもそれは、1週間10日その程度でね、2ヶ月3ヶ月いなくなるとその代わりの人たちも疲れてきてみんな歪みが他のところに来てしまうから、その予備の人たちが頑張ってても最後には戻ってきた時にはねそういう一つにならない時が多いと、多かったと経験上ということでね言わせてもらいますけども、それがなければ優勝争いは当然できるし優勝もできると思いますよ。
はい、それでは2013年のライオンズの戦いぶりをですね、解説おなじみの土井義弘さんに伺ってまいりたいと思いますけれども、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
まずまあライオンズのあの2013年の終盤の本当に戦いぶりは素晴らしいものがあったと思いますけど、はい、どうだったですかね。
いや、あのね、あの最後の、追い上げですよね、はい、ちょうど9月、16日ですかね、3位と5ゲーム差つけられて、
そうですね、
だいぶ CS に出るの苦しいかなっていうところで 最後の練習ですよね、特にね、私たちもこう諦めないってことをね、改めてこの西武ライオンズの選手、またね、こう監督コーチに教わったかなっていうのをね、改めて感じましたよね。
そうですね、まあ、本当に役者が揃ってからのライオンズのあの勝ち方っていうのは、本当にこうファンの皆さんも印象に残る1年間になりましたね。
そうですね、やはりこの、主砲となる、ね、中村選手、はい、またね片岡選手帰ってきてから、はい、本当打線がね、つながって、選手がね伸び伸びというか、それぞれのね役割をね果たして、できたような感じしますよね。
はい、まあ、その中で土井さんが今シーズンこう最も印象に残っている、まあ、2013年の戦い、一つゲームを挙げるとしますとどのゲームになりますでしょうか。
なかなかね一つは難しいんですが、
はい、
やはりね私の中では、10月8日ですか、
はい、
最終戦、あのゲーム、特にねグラウンドで、私も解説させてもらってたんですが、はい、独特な緊張感でね、あの中でライオンズが勝利した、はい、あの試合というのは、印象的でしたね、
はい、まあ、2位3位を決めるという決定的な試合だったんですけれども、本当に追い詰められた中でまた2位を勝ち取ったというのは大きかったゲームですね、はい、
そうですね、まあ双方ともそうなんですが、やはりこの CS をホームでやりたいという気持ちがね、はい、どんどん伝わってきて、さらに、ね、最終戦ということで、両方のチームがね本当にこう、はい、アドレナリンガンガン出して、野球をね本当勝つためだけにやってるようなチームで戦ってる感がすごい伝わってきたので、はい、見ていてさらに、ね、解説してて、こっちも熱くなるような試合でしたよ ね、
まあ、こうまた渡辺監督と伊藤監督両監督が、はい、まあ、ぶつかり合ったというのもまた非常に興味深かったですね。
そうですよね、もちろん監督同士が、だから元ですね、西武の OB、またこうライバルシリーズということで、はい、千葉と埼玉ということもやってましたし、そういう、今年の、ね、流れ的に最後であそこで決着つける、白黒つけるような状態になったのも、楽しかったですよ ね、
そ、 うですね、まあ、その中でライオンズの2013年の MVP を林と、ピッチャーで林さんが選ぶとしますと、
はい、やはりね、はい、野手はもう、文句なし浅村選手でいいんじゃないですか ね、やはり打点を、はい、あとはやはり4番に立ってから、プレッシャーが、ね、かかるとこになってからさらに、本人が、ね、すごい成長してたのを感じましたので、はい、もう文句なしですよ ね、
そうですね。ピッチャーではいかがですか。
ピッチャーは、ね、正直何人か候補もちろん、自分の中ではあるんですが、岡本陽介、はい、話はさせていただきたいと、
はい、まあ、シーズン当初は、まあ、敗戦処理というような形で、まあ、リードを許している場面での登板から、そこからただ中継ぎで、はい、いい場面で投げるようになって、最後は先発として。
そうですね、最初は、ね、徐々に中継ぎからどんどんこう先発の、5番6番目とかそういうどんどん、ね、のし上がっていった感じがすごい伝わってきましたの で、ね、まあ、今年のライオンズで一番成長したピッチャーなのがこの岡本陽介でしたよね、まあ、さらに、ね、プラスとしてクライマックスでもね、
そうなんですよね、
はい、完封という、偉業を、ね、成し遂げて、
はい、
今後にね来年にさらに、期待もかかりますので、まあ、そういったのも含めて、岡本陽介と、
はい、まあ、第2戦のクライマックスシリーズのファーストステージの完封ですけれども、前の日に、まあ、チームが大敗して翌日負ければ終わるという中での完封でしたからね。
そうですよね、その中でプレッシャーはだいぶあったと思うんですが、渡辺、ね、監督もおっしゃってましたが、まあ、終盤戦一番安定したのが岡本陽介と、そういったことを含めたらこの一番大事な時にこの岡本陽介がローテーション入って、さらにあの、ね、はい、クライマックスの2戦目も、同日投げれた、あれは、ね、すごい彼の財産にはなりましたよ ね、
そうですね。ボールとしてもどうでしょう、まあ、緩いボールも使えますし落ちるボールもありますし、こうツーシーム系のボールもあったりと非常にこうバリジャンのあるピッチャー
ですね。あとはねメカニック的に考えたらだいぶこのボールのね、はい、持ちが、ワンテンポツーテンポ、良くなったんですよね。
あ、そうなんですか。
横、キャッチャーの方にね横向きで向かってくる時間がワンテンポ、長くなった。
あ、そうなんですか。
それがねバッターがすごい打ちにくそうにしてて、まああとはね抑えてからは、
はい、
自信を持って、投げれてるのはこっちも感じましたので、はい、すごい飛躍しましたよね。
まあ、一番必要なのが自信と言われていた岡本陽介投手ですから、これを手にして本当に来年もまた期待できますね。
できますね、十分期待したいですよね、
はい。まあ、2014年の、まあ、ちょっと早いんですけれども、まあ、来シーズンライオンズにかける思いとしてはいかがですか。どういったところがまあ課題になって、
まあまあ、全体的に見るとやはりこの長距離砲の、ね、外国人選手が、はい、もう一人いてくれればなっていうのは、まあ、皆さん見て、感じるところではありますよね、はい。でまあ、私はピッチャーの方、よく、見させてもらって、 やはりね、先発の頭数というのは他球団に比べてだいぶトップクラスだと思うんですよ ね、
そ, うですね。
それはもうきっちりできてますので、やはり後ろのピッチャーですよね、はい。特にクローザー、今年も大石投手、沢手投手、まあ、最後は、ね、涌井投手がこう、素晴らしい成績を収めてくれましたが、ある程度1年間固定できるクローザーがいてくれたら、そこから、ね、逆算できますから、そういった意味で、来年は、ね、用意どんのところである程度固定できる、
はい。
クローザー、また後ろの、ね、ブルペン、はい、セットアッパーがいてくれたらなっていうところではありますね。
そうですね。こう日本人投手で、まあ、外国人ピッチャー、まあ、この後またあると思うんですけれども、日本人投手でどうでしょう、まあ、そういった抜擢ではないですけれども、
そうですね、
はい。
まあクローザーになるか分かんないですけど、高橋投手っていうのは今年に限って素晴らしい、ピッチングをしてくれましたから、まあ、クローザー、まあ、セットアッパーと、まあ、その辺で彼が、さらに良、くなる感じは十分ありますよね、はい。ハート強いですよね。
そうですね、まあ、そして渡辺監督が、まあ、6年間マライオンズを指揮されましたけれども、まあ、土井さんはまあ選手という立場でももちろんありましたし、はい、まあ、そしてまあ監督、まあ、そして解説者という形でも、はい、まあ、渡辺監督と接していらっしゃいましたけれども、この渡辺監督の6年間というのはいかがだったですか？
そうですね、私の中ではまず、先発転向するときにファームの渡辺久信コーチから始まりまして、先発のね、いろはを教えていただいて、さらに横浜から帰ってきたときは渡辺監督という形で、最後にね、日本の時を過ごさせてもらったんですけど、まあ最後にね、解説者になってからは解説者と監督という感じで話させていただいたんですが、本当にいろいろ気を使っていただいて、はいろいろ話しかけていただいたりとか、またね、私が質問すると、本当丁寧にね、教えてくださって、はい、本当は頭が、下がるんですよね。
でもその渡辺ピッチングコーチという立場から土井さんは接してらっしゃって、はい、やっぱりその渡辺監督からまあいろいろとこう教えられたことっていうのはどういったところだったんですか？
やはり気持ちの面で、そういうところが多いですし、あとはね、渡辺監督コーチ、渡辺コーチですけど、あの時はワンポイントツーポイントですごい分かりやすく、教えてくれたのが印象的ですね。そこはものすごい分かりやすくて、それをすぐゲームで使えた、感じがありましたから、そういう意味での、本当恩人でもありますよね。
そうですか、まあ、2014年、まあ、来たるべきシーズンがありますが、ライオンズとしては本当に新たな船出になりますね。
そうですね、やはりもうそう言って、とにかく、上昇ね、軍団、はい、ライオンズですから、そうなってほしいなとは思ってますよね。
はい、またお話をよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。